伊藤和明の防サイエンス。この番組は自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。坪郷佳恵子です。ひとたび発生すれば重大な被害が予想される首都直下地震について、東京都は去る5月25日新しい被害想定を発表しました。被害想定を見直したのは10年ぶりのことでした。今回はこの首都直下地震の被害想定について伊藤和明さんに伺います。伊藤さん、はい、一口に首都直下地震と言いましても、震源の位置や地震の大きさによって被害の規模や性質は異なるわけですよね、
うんうん、そうですよね。で、今回はこの震源の異なる4つの地震をモデルにして被害想定を行ったんですね、はい、でその4つというのは、1つはまず都心南部を震源としてマグニチュード 7.3 の直下地震が起きた時、それから2番目に多摩の東部を震源としてマグニチュード 7.3 の直下地震が起きた時、はい、そして3番目に立川断層帯の活動で発生するマグニチュード 7.4 ぐらいの地震、そして4番目に大正の有名な関東大地震と同じ規模のマグニチュード8クラスの地震が起きた時、でこの4つをモデルにして被害を想定しました、はい、でいずれもですね、最も深刻な被害が予想される冬の午後6時で風速8メートルという、まあ季節風が吹きまくっている、そういう状況下で地震が発生した場合の被害を予測したわけなんですね、
はい、今挙げた4つの地震のうち最も大きな被害が予測されるのはどれでしょうか、う
ん、これはね、都心の南部を震源として起きる直下地震の場合でしてね、東京都の東部であるとか南西部を中心にして区部のおよそ6割でもって震度6強の激しい揺れになると予想されているんですね。で、東京下町のこの江東区とか江戸川区、荒川区などの一部地域では震度の7に相当する揺れに見舞われると予測をしたんです。
火災の発生も予測されますね。
そうなんですね。地震火災によって東京都全体の 6% にあたるおよそ11万9千棟が焼失すると予測しました、はい、でその場合ですね、東京都内では死者がおよそ6200人、地震動や火災による建物の被害がおよそ19万4400棟に達して、帰宅困難者はおよそ453万人にも上ると、まあ、推定をされました。ただ今回の地震被害の想定はですね、2012年に東京都が発表した被害想定よりも小さくはなっているんです。
10年前の被害想定よりも小さくなったということですが、うん、なぜでしょう。
これはね、一つには住宅なんか の, 耐震化率が当時よりも 10% 余り高くなって、はい、92% になっているってことと、それから燃えやすい木造家屋の密集地域が減少して不燃化の進んだことなどが挙げられるということなんですね、
はい、まあ、過去には大きな被害をもたらした首都直下地震もあったんでしょうか、
うん、首都圏の直下を震源として大きな被害をもたらした地震としては有名なのは1855年の11月11日安政2年の10月2日に発生したいわゆる安政江戸地震が挙げられます、はい、でこの地震については時風録とか安政検問誌などに古文書に詳しく記されているんです、
はい、震源地はどのあたりだったと推定されているんですか、うん、
この地震の、ね、震源地は東京湾の北部、はい、現在の荒川の河口付近だったと推定されています、うん、で地震の規模はだいたいマグニチュード7前後ではなかったかと。で東京下町のね、地盤の軟弱な地域が直撃されたために本庄深川浅草石田屋のようなところで被害が特に大きくて1万4000戸余りが倒壊をしてしまった、はい、 で山手ではね家屋の損傷は比較的こう軽微だったんですけれども土蔵の壊れたものが多かったと言われています。
火災も発生したんじゃないでしょうか。
そうなんですよね。多くの家屋が瞬時に倒壊したために、はい、江戸市中の30カ所余りから出火をしたということなんです。ただ幸いなことにねこの世はね風が穏やかだったんですね、うん、ですから火災はほとんど火元の周辺で消し止められていて1923年の有名な関東大震災の時のような広域的な火災には発展しなかった。まあ、大体翌朝の10時ごろにはほとんどが鎮火してしまったということなんですね。でこの安政江戸地震による死者の数は統計によるってこれまちまちなんですけれども武家5000人町人5000人、うん、およそ合計で1万人前後とも言われています。まあ、当時の江戸の人口はね武家町人合わせて100万人ぐらいですから、まあ、死亡率は大体 1% ぐらいということになります。
はい、それ以来首都直下の地震は発生していないんでしょうか。
実はね安政のこの江戸地震から39年後、1894年といいますと明治27年ですけれども、うん、6月の20日にですねまたもこの首都圏直下の地震が起きたんですね。でこの地震の震源地は東京湾の北部、地震の規模はマグニチュード 7.0 と推定されています。明治東京地震とも呼ばれていましてね東京とか横浜などのいわゆる東京湾岸地域で、まあ、被害が大きかった、はい、で東京の下町にあたる、まあ、神田とか本所深川などで全半壊した家屋が多くて死者は東京で24人、はい、横浜と川崎で7人と言われています。でこの地震ではね実は明治の文明開化以後に進められてきた洋風建築であるとかあるいはレンガ造りの煙突なんかの被害について詳しい調査が行われましてね洋風建築の脆弱性というものが確認されたとも言われています。はい、それからまた煙突の被害が顕著でね東京ではね煙突の全壊が41、半壊335、横浜市でもね172の煙突が崩壊をした。ですからねこの地震はよくね煙突地震とも呼ばれているんです。
そうですか。以来ですけれども東京直下を震源とした顕著な被害地震は発生していませんよね。
うん、そうなんです。近年の、ね、経済成長とともに都市は立体的に過密になりましたね。高速鉄道、高速道路、地下鉄、地下街、超高層ビル、都市周辺丘陵地の開発から港湾の大規模な埋め立てなどですね都市の繁栄を象徴するような環境が築き上げられてきたわけなんですね。はい、でも考えてみるとその繁栄っていうのはいわば大地震に未経験の繁栄なんですよね。ですからいつかは必ず起きる首都直下地震に対して今いかにこの備えを進めておくのかということがまさに問われていると言えると思います。
はい、伊藤和明さんに伺いました。